横山俊吉気分青信号。こんにちは。高齢者の運転免許更新について、報道されることがあり、皆さんもご承知の方が少なくないと思いますけれども、なかなか大変なもの、面倒なものになるんですね。認知機能が衰えていると免許を与えると危ないことがある。認知機能検査もしなければいけない。また免許の更新についても能力低下の危険を考えて5年という期間は保証しない、3年というような形で短くするということで、チェック機会も増やす、そういうことになってますね。で、よく話題になるのが認知機能検査ですけれども、これは75歳以上の人について、受験を義務付けていまして、そこで成績が悪いと分類が第1、第2、第3というような分類がありまして、それぞれによってその後の取り扱い方が違ってくる。第1分類というのは49点未満、100点満点ですが、49点未満ということになると記憶力だとか判断力が明らかに低くなっているというふうに考えて、臨時の適性検査を受けるとか、あるいは医師、ドクターですね、医師の診断書の提出などが義務付けられて、認知症ではないということになれば高齢者講習に進むことを認めるけれども、認知症だということになると免許が停止されたり取り消されたりするというところにまで行ってしまうと。49点を超えたが76点未満だという、そういうところに入った人については第二分類というのですけれども、これは高齢者講習を受けなければいけないという、そういう義務付けになる。その講習の時間が長く取られて、いわば長時間講習ということになる。それに対して第三分類、これは76点以上の点数を取った受験者ということになりますが、それはそれほど長くない高齢者講習を受けて終わりになる。こういう分類と対処法が決められているんですね。で、その認知機能検査を受験して、そこで、合格をしたということが前提になって、75歳以上の方の場合ですけれども高齢者講習に進むことができる。70歳から75歳未満の人は最初から高齢者講習に進めるんですけれども、後期高齢者になると今言ったようなプロセスを踏まないといけないことになる。こういうことです。なかなか大変ですね。で、その通知が送られてくるのは各自の免許の更新期間の6ヶ月前になると、半年後にあなたは免許を失うことになるから講習受けなければいけない、高齢者講習を受けなければいけない、あなたの場合には後期高齢者だから認知機能検査も受けなければいけない、いう、そういう通知が来ます。で、その通知はハガキで来るのですけれども、認知機能検査の受験とか高齢者講習等の受講というものは電話ではできなくてウェブでやれということになってます。電話でつながるところもなかなかつながりにくいから、ウェブ予約の利用を進めるというようなことが認知機能検査の受験については書かれています。 実際にこの通知音が送られてきますと、もう予約をしようとする、あるいは受講しようとするということになると、ウェブをやれと、ウェブを使えという、しかし考えていただくとお分かりだと思うんですけれども、70歳以上、75歳以上の人たちにウェブで処理をしろということはかなり過酷である場合が多いと思います。本人でなくても予約ができるというようなことが書いてあって、家族に頼んでもいいということにはなっています。家族に頼むということになると、どういう問題が起こるかという、その現場を私は多少推測しますけれども、家族はもうお父ちゃん更新するのやめたらというようなことを言ってる人たちが少なくないのではないか。そういうことを言っている家族に頼まないと予約ができないという行動になることによって、免許の更新を断念する機会、こんな面倒くさいことを自分ではうまくできないよという思いにさらされること、さらすことによって免許の更新を断念するというような人たちも結構出てくるのではないかというふうに私は思います。一般のさまざまな行政手続きでウェブでわからない人には相談を受ければ対面でもいろいろ指導します、説明しますというような、そういうある意味親切なといいますか、気遣いをした対応がさまざまな窓口で行われていることを私は知ってますけれども、この認知機能検査や高齢者講習の受講については、はっきり言って非常に冷たい対応をして、ウェブでやれということですね。ウェブ文化ということにあまり縁のない人、あるいはもうそういう状況から少しこう手離れた人はどうすればよいのかということに悩んでしまうような、そういう状況が実に巧妙に作られているのではないか。早い話が、ウェブと言われても驚かずさっさとできる人ということが運転免許を持つことの前提条件になっているというふうに言ってもいいような気が私はします。認知症かどうかのその可能性、危険性をこういう予約方式に耐えられるかどうかで試しているのではないかというふうにも思うようなところがあります。実際私は認知症の人がどんどん免許取れた方がいい、そういうふうに思っているわけではないけれども、認知症発見ということのきっかけ、契機をしっかり科学的に行う、でそのための窓口のところで絞ってしまうなどということは、ある種邪道であって、適切な対応とは言えないような気がする。さらに言えばですけれども、認知機能の低下ということと運転能力の低下ということが見事に一致しているかどうかということについての実は科学的な分析が私は必ずしも十分ではないのではないかという疑いを持っています。これは根本的な問題ですけれども、そういう疑いを私は持つ。でそれはどうしてそういうことを考えるかというと、先ほどお話をした第一分類、第二分類、第三分類と分けて、もう49点未満の総合点しか取れなかったものは記憶力、判断力が低くなっているという、ここの部分に整理された人がその前にどれだけ事故を起こしているか、あるいは第二分類やさらに言えば第三分類というような高いところにいる人がどれだけ事故を起こしているかという、その事故とこの分類との関係をもう調べた調査があるのですけれども、その調査によると低い点数の人が事故が多いとは言えないという結果が出ている。そうするとこの分類は一体何だったんだろうということにもなりかねない。分類の前提となる認知機能に関する分析科学が きちんとしていない状況で、そのチェックの組み立ての方式だけが精緻化しても、精緻なものになったとしても、どれだけの意味があるのだろうかというふうに私は思うのですね。運転が危ない人、運転すると危ない人、危険が予測される人の遠慮を願おうというものの考え方自体を根本的に否定するつもりは全くないけれども、車を利用して社会参加をすることがどうしても必要な人たちがかなりの数にわたっておられるという状況、社会状況、社会環境、そこを睨んだ上でにもかかわらず、やはり運転はご遠慮願おうということを言う以上は、その根拠は十分に科学的でなければいけないというふうに思うわけで、何かこうひたすら認知検査で、あるいは認知能力が下がっているということで運転の世界からリタイアしてもらうということに救急とする姿が、こういう講習のあり方なども含めてどうもあるように思えてならない、確かな批判に耐えると言いますか、科学的な対応体制、そしてそのことについてのきちんとした説明が実は求められているのではないかということを思うのです。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。